ままこみやまゆまです。今ベルリンの最終日ということでホテルに帰っている道中でございます。楽しかったベルリン。なんかクソムカつくさなんか人種差別1回だけスーパーの店員にやられてムカついたからもう即 Google マップに書き込んだんですけどでもなんか基本的にはみんないい人ばっかりで、なんかいつもの駅に電話ちょっと違う。そうみんないい人ばっかりでさ、ありがたかったね。あとベルリンはヨーロッパの中でも治安がいい方っていうのが大きいけど、そうでもなんか自分がさ行ってみたいところに行ったらさ、なんかこうマップが広がる感じですごいやっぱいいなと思った。今回はさ、私ベルリン上の空っていう漫画を読んで、そんでベルリンに興味が湧いてたからヘルセンキに続いてね、こう行きたいなと思ってお姉ちゃんと母の助けを借りお姉ちゃんには誕生日、去年の分のね誕生日プレゼントとしてホテルを取ってもらい、母にはまシンプルにこう私にはもう時間がないんですよということをお伝えして10万円ちょっといただけたので、おかげさまで取れたんですけど、いやよかったな。なんか私さ、デュオリンゴを半年前ぐらいから常にもう連続記録 6ヶ月間、休む日とかもあるんだけどキープしてるんですよ。そうでさ、なんかその回なのかどうか分かんないけど、お姉ちゃんとさ、なんかヘルシンキ行った時はまずヘルシンキの人アホほどシャイだし、雑談する文化とかマジで全然ないから、だからこう英語で話すことがほとんどなかったんだよね。でもな、今回はさもう全部自分じゃん。そうだからなんかスムーズに伝えたい時とかはジェミニとかチャット GPT とかを使って、こういう時なんて言えばいいのって教えてもらったりとかして、でかつそれ以外のところも私のさ持ち得るさワード量でさすごい拙いワードで雑談したりとかもねして、でなんか今日初めて、その初めてじゃないんだけど、なんか旅行中もちょこちょこ人とお話しする機会とかってサウジアラビアの女の子たちとになんかこう声をかけられてインスタを交換したりとか、なんかいろいろこう話したりとかはしたんだけど、今日さペルーのうちの男性となんかめっちゃ酔ってキレてる人がいる、めっちゃ暴言を吐いているああいう人からはやっぱちょっと距離を置いた方がキチっていう感じよな日本でもそうだけど、なんかさ私さ、その酔っ払った時にさ、もう急に話変わったけど今、酔っ払った時にだけめっちゃキレる人いるじゃん。なんかすごい悲しかったり辛かったりするんやろうなっていう目でめっちゃ見ちゃう。なんか普通にさ普段の自分の中での帰りとか不満とかがなんかこうちゃんとなんていうか自分とあまり乖離してなくて、そういう不満とかを自分の中でこう溜め込みすぎてなければ、なんかああいう噴出の仕方にあんまならないじゃないですか。そうだからあの人なんか T シャツはすごい可愛いの着てるのにな、大々のワニマー好きそうな感じの T シャツ着てるのに、そうだからなんかああいう変な怒り方をする人、お酒を飲んでる時にはなんかやばいというか、なんかカウンセラー行った方がいいんだろうなみたいな、カウンセリング行った方がいいんだろうなっていうのはすごい思います、毎度毎度そうでもそのペルーのさ人となんかマジで1時間ぐらい喋ってて、てか相手の英語もめちゃくちゃ聞き取りやすかったし、私のバカクソつたない英語も普通に伝わってたから やったーと思いながら話してたんだけどさ、そうでもなんかなんだろうな、なんか面白いですよね。私普段なんかそんなに正直海外なんか日本でなんかこう見知らぬ店員さんとか人と雑談するのあんま好きじゃないのって、なんていうかこう距離感が分かんないからなんだけど、そうでもなんか外国あとなんかこうあと一歩、うん、でもなんか外国だとさお互いがこう旅行者かもしくは旅行者と現地の人っていう組み合わせになるじゃないですか基本的に。だからなんかこうそれがすごいあの楽なんだよね。楽っていうかあの普通になんかもうほとんど1回しか多分会えない人だなっていうのもあるし、なんかだからこそ意外とこうプライベートな話とかも気兼ねなくできるんだけど、そうなんかあだからあなんかこういうところもだから自分の中の ASD 要素なんだろうなって今話してて思ったわ。そういうなんかこうきっと日本人同士 で日本に住んでいるもの同士だったらなんかこうそういうなんだろうな、なんか定型文じゃないけど人より厳密にこう話し、そこまでは聞かない方がいいこととか話していいこととかがさなんか多分決まってるじゃないですか。でも私それを多分あんまりよく分かってないからそれが億劫なんだよね。なんか相手に踏み入れすぎちゃうような質問をしてる可能性が大やし、そう難しいよね意外と雑談って。もうそれが英語で海外旅行者同士とか現地の人と海外旅行者っていう組み合わせだったらすごいスムーズにできるから面白いなと思いましたね。あと海外だとあんまりなんかその自分をよく見せようとしていないからさ、私割となんか一人でもさなんかこうポニャポニャ喋りながらさ歩いてるから普通に日本だったら多分だいぶ変な人なんだよね。そうポニャポニャって言ってなんかずっと喋ってるわけじゃないんだけど、なんかこうあの看板紙が多い、暑いとかもそうだけどなんかふんふんみたいな、なるほどなるほどみたいなとか自分でこう納得してる時とかも普通に喋ってるんだよねちょっとだから海外の人って日本ほどあんまみんなのことさ見ないじゃん。見てるのかもしれないけど私が相手のこと多分より一層見ないから気づかないだけで、そうだから海外に行ったら ADHD っていう概念場所によっては薄れるっていうのすごい分かるなと思った。逆にヘルシンキだとすごい目立つだろうなと思ったんだよね。そうだから私ヘルシンキ相性悪いなって最初なんか来た3日間ぐらい思っててなんかやらかしたなと思ってたんだけど、やらかしたなっていうか相性悪いなぁみたいな、悲しいただいま悲しいなぁみたいな思ってたんですけど、あでもドイツ料理マジで口に合わなかったね。合わなかったっていうかなんか美味しいっちゃ美味しいんだけどなんか取り立てていうほどかという気持ちになったりだとか、あの私のちょっと胃腸の弱さではそのドイツ料理の美味しさをちょっと味わい切ることが難しかったりしましたね。めっちゃ美味しいウインナー食べた日夜お腹痛くなったもんねその後屋台飯ってなんか意外とお腹痛くなるよね、うん、そうでもなんかやっぱり行ってみないとわからないことっていっぱいあるなっていうのをさ改めて思ったから、そうでもなんか結局なんかヘルシンキよりはなんかこう暮らしたり生活したりワーホリとかするんだったらベルリンの方が好みだなとか、自分のそのメンタル的にそう病みやすいとかなんかそういうところを鑑みるとちょっとあまりにも人と雑談ができないとそれはそれで病むだろうなみたいなとか考えたらなんかベルリンの方が合うのかなとは思うけど、でもなんかやっぱもう一個ぐらいオーストラリアとかも気になるんだよなみたいな気持ちとかで、なんていうかこうやりたいこと をなんか一個ずつやってみると、あ、なんか意外とこうかもとか、意外とあっちも気になるなみたいなのが見えて、なんかどんどんなんていうのかな、自分の好きなものとか好きじゃないものとか興味があることの駒が進みやすくなるから、なんていうかこう別に人生ってさ、てかアラサーって特にさ、あれじゃん、なんかあの結婚、妊娠、出産あたり、家を買うとか、なんかこう出世するとかね、なんかそこら辺が割とこう人生の駒として、あの割となんていうか目立つ駒だったりするけど、でだからこそそこに乗っかってないと、なんかこうみんなはどんどん変わっていってるのに自分だけみたいになるじゃないですか、多分ね。そんで私もなんか別にそれ全然なりうるというか、なんか多分去年ぐらいとかちょっとなってたのかな、なんかその一番やっぱ仲いい女がさ結婚したりとかするのを聞いた時とかもさ、2年前ぐらいか、でもそれわーんってちょっと思ったりもしたしね。でもなんか多分今は なんだろうな、なんかこう、でも自分の人生がちゃんと自分にとってなんか大事なこととか、やってみたいことを自分にやらせてあげられているということが、なんかこう自分にとってはすごく大きい一歩ずつだったりするんだなともすごい思いましたね。これまでこう親とか母、あのお姉ちゃんとかになんかこう危ないよとか、なんかそんなことにお金と時間使ってもったいないよって言われて、そうかもみたいに思ってたことを、もうだいぶなんていうのかな、打破できる状態になっていて、それが良かったねってすごい思う感じっすね。そう、でもやっぱ南極も行きたいよねみたいな気持ちになりました。そんな感じではね。